インタビュー岸本春1974年ニューヨークにて北村隆夫教授とのインタビューです。私岸本春は1923年関東大震災の年に19歳でこちらに来ました。こちらに渡るのは随分難しかった頃です。イーストに住んでいる日本人は主に船から逃げて上がってきた人が多かったんです。パスポートを持った人は本当にわずかなもんでした。主人は私と結婚する10年ほど前に学生で来てたんです。どうしてアメリカへ来たかというと、主人は高等文官試験を受けたんですが、それを滑ったんです。その時に、来年は試験に英語が入るということになって、それじゃと慌てて早く英語が覚えられるアメリカに来たんです。学生で来たら1年で帰らなければならないんで、明くる年帰りました。ところが帰ってみると、日本なんとなく気持ちが合わないんですね。だから逃げるようにして、今度アメリカに来るときには商売人マーチャントの資格で来たんです。それですからアメリカに来て永住できたわけですね。それで結婚したときはニューヨークで商いをやっていたと言いますけれど、その当時日本人はほとんど自分では商売していなかったんです。夏場にはコーニーアイランドとかアトランティックシティだとかでいろいろなゲームの商売をしておったんです。そこにうちの主人は夏だけ働いて、冬のウィンターはボーディングハウスに入って勉強しておったんです。夏だけ働くと、ウィンターは働かなくって、オールウィンター生活できるわけです。それぐらいお金ができたんです。もうとっても盛んなものでした。でも私が来た時にコーニーアイランドのそんなビジネス見たこともございませんでしょう。その大きいのにびっくりしました。とっても人がたくさん出ましてね。それであの当時はお金なんかどんどん使っていましたね。コーニーアイランドといえばこの地下鉄のエンドです。今はもう寂れたもんですけれどもね、あそこに今立派なアパートがたくさん建っているところがございますけれど、あれがルナパークといって、あの中にゲームだとか乗り物、それからおかしな女にボールを掘ったらパッと的が落ちるようなゲームとか、金棒をぶっつけるとか、スキーボールという今のボーリングゲームのようなものがありました。 たくさんスコア取ったら物が、褒美がもらえるわけです。それからポーカーゲームというのがございまして、これでフォーカインドとかなんとか言って、そのスコアを集めてずらっと並んでいる褒美を、景品を受け取るんです。その当時の人たちは、日本製のハンドレッドピースス、100個一揃いのディナーセットとか、普通の店では買わないで、そのポイントを集めて取ったんです。そんなんでとっても盛んなものでした。うちの主人はそこで働いて勉強してましたけど、やっぱり一人でぼちぼち勉強していても思うようにならなくって、寂しくなってきたから結婚したくなったんですね。そして私のいとこが今のニューヨーク65丁目で、今の65丁目で日本人用のグローサリーストアをやっとったんです。そのいとこは帝大出で頭があるんです。自分で日本の観光団を組織して日本へ観光に来たんですが、うちの主人もその団員に入って一緒に日本にお嫁さんを探しに来てました。男の人は理想が高いもんですから、いろんな条件があって、その上思うようにお嫁さんがなくって、アメリカへなんかなかなか来る人はいないんです。まして東京住まいの私なんか、ほとんどイミグレーションとか移民で来たという人のことを聞いたことはありませんからね。ただ商社の人が帰ってきたのは本屋なんかに出ておりましたでしょう。それでアメリカというものは知りませんでしたし、私も狭い日本にいるよりもアメリカへ行ってみたいという希望は持っておったんです。そんな時に騎士がいくらお嫁さんを探してもいないもんですから、私のいとこがおはるちゃんをアメリカへやったらどうかということを言ってきました。私は母にねだって一人でもアメリカへ行きたいと言ったんです。一人では独身者のが多くて危険だから、行くなら結婚して行った方がいいということになって、それで騎士に紹介されたわけです。騎士も筋肉労働する男の人だったら嫌ですけれど、インテリなんですよね。日本では明治大学を出ていますからね。ですから船から逃げて上がったとか、百姓でもやっとるというようなゴツゴツしたタイプじゃないもんですから、まあこれならいいだろうと思って私も OK したわけです。そして話がトントン進んで、年末に外務省が休みになるでしょう。だから早めに籍を入れて渡航免除パスポートを取って結婚し、そして明くる年1923年の1月7日船で来たんです。そしてシアトルへ上がりましたが、船は随分揺れましたね。あんな思いするんだったらネバー日本なんか帰らんと思ったくらい病気になりましたね。でシアトルについて 1週間ぐらいでしたかね、あっちこっちサイトシーン見物したりしましたが、それから汽車で直接ニューヨークのタイムスクエアに来たんです。しかし迎えが来てないんです。ですから直接コーニーアイランドへ行ってしまいました。そしてコーニーアイランドに来たら、まあアメリカっていう国を買いかぶりすぎていたのが分かりました。ホールに木造りの便所はあるし、まあこれがアメリカか知らんと思って度肝を抜かれたわけです。三菱の支店長の奥さんのレポートなんかを聞いていましたから、いいところだとばかり思っていましたからね。だからそんな下層階級の生活なんて全然想像もしていなかったんです。その当時何といっても日本人は白人崇拝の気持ちがありますでしょう。だからアメリカ人はもっと日本人よりもインテリで人物がいいという感じを持っておりましたけれど、その物質的な方面のことは何にも知りませんでした。ただお金が儲かるとしか思っていませんでした。そしてアメリカに来たら勉強したいと思ってきたんです。特別にアメリカというものを買いかぶってきませんでしたけれども、日本人の生活レベルが非常に低かったんですね。それですから失望したんです。アメリカへ来たらできたら学校へ入れてやるって主人も言ったし、私のいとこまで行きたかったらいつでも行かれるなんていうようなことを言ってたもんですから、喜んできましたけれども何にも知りゃしませんよ。まあ子供ですからね、年は19でしょ。まだお嫁に行くだけの資格もない、クックもできなけりゃ お裁縫もできない、何にもできない。そしたら主人は、お裁縫はできなくてもいい、アメリカじゃお裁縫はいらない、クックは僕が教えるからいりませんと言いました。可愛がってくれると言うから喜んできたわけなんですよ。しかし生活といえば、親のところにいるときはただこねてばかりいたから、キッチンにも出ませんし、ご飯も炊いたこともございませんでしょう。アメリカへ来てから急にクックさせられたのにはびっくりしましたけれどね。その上自分のオーンホーム、持ち家というものがあると思って来たんですね。そしたらないんです。日本人はそんな家を持つだけの生活はしていませんでしたからね。コーニーアイランドのローリングボール場のマネージャーみたいなもんですから、そのビルディングの上にみんなのルームがいっぱいずらっとあるんです。そこのワンルームにいろということになって、女が来た以上はみんなのクックをしてくれということになったんです。主人が、僕がヘルプするから心配しなくてもいいと言ってくれましたが、多い時は17人ばかりの人たちのためにクックをさせられたんです。17人はみんな日本人でした。そのローリングボール場は午後から開けて夜中の1時2時頃までの商売です。そんな商売なんて日本にございませんでしょう。おまけにサタデー、サンデーの休みもないでしょう。もうぶっ通しでしょう。散歩に行けるわけじゃなし。もうハネムーンの騒ぎじゃありません。何だってこんなところに来たのかしらと思って悲しくなりました。主人は日本に手紙を出してアメリカの状態を告げられるといけないと思 思ったもんですから、私の手紙いちいち見るんです。それで悪いところは書かせないんです。親に心配をかけるなというところですね。自分の変な生活を告げられても困るから、そうしたんでしょうと思います。とにかくそのうちに妊娠してしまったのです。夏場のシーズンがコーニーアイランドは10月ぐらいまで続きますね。それでシーズンが終わって私も妊娠したもんですから、ニューヨークのアパートメントに住んどった日本人が、ああ岸さんだったらいつでも貸してあげるというもんで、ファニチャーがそっくりついたアパートを借りたんです。それでお産をしたら、今度は育児ということで大わらわでしょう。私は末子でしたから、小さい子供見ておらないでしょう。ですからベイビーを育てるだけで大騒ぎで、学校どころの騒ぎじゃないんですね。とにかく白人の迫害とかそういうものは何も感じはしませんでしたね。ただストアに買い物に行くときに言葉がわからないからちょっと不自由したぐらいでした。それでまあ結婚したてだし、ハズバンドも恋しいし、誰も耐えるところもないから、そうやって暮らしているうちにまた長女が生まれる、次男が生まれる。でもってもう次から次に生まれましたね。次男が生まれた時にディプレッション、不景気がやってきました。1928年頃からだんだん悪くなってきました。ビジネスの家賃も払えなくなっていきました。しかしロイヤー、弁護士のところに働いているガールがいい人で、しかもうちの主人は見かけがインテリなんですよね。それだもんですから、ミスター・キシ、Don't worry about it。キシさん、心配しなさんな、と言って、あのペーパーをみんな、下へ入れてくれるんです。そうすると、1週間とか2週間長持ちして、その間レントを払わなくて、またビジネスができるわけでしょう。それであれだけの商品をとにかく売ってしまいました。白人の方はどうにかしたでしょうけれど、まあ私たちの知っている範囲内は日本人ですわね。日本人はみんな困って、家賃の払えないだけならいいけれども、どうして行こうかと言うんです。私たちも随分困って、家賃が3ヶ月もたまっちゃって、うちの主人は食べるぐらいだったらどうにでもなるからと言って、ドメスティックワークの仕事、家事手伝いの仕事を取ってきたんです。ところがドメスティックのワークは賃金が安いんです。家族をサポートするだけの給料をくれないんです。それにまあひったくりに遭うし、えらい苦労をさせられました。それから私たちの知っている人がツールームを持っているから、そのワンルームへ引っ越してきたらどうかというんです。運送会社なんか頼めないので、氷売りのトラックに物を乗せるだけ乗せて、そこへ引っ越していきました。その時はもう子供が4人いたんです。それが32年ぐらいですかね。その当時はアメリカ中、本当に不景気でしたね。株を持っている人なんか、ビルの窓から飛び降りたり、 そんないろんなケースがございましたね。けれども私たちは株も何も持っていませんから、そんな大きなショックは受けませんでしたけれども、最低限度の生活をしました。卵がワンダーズン18セント、18セントの時代です。まあ物価は安くって給料は安いから、しかし生活は楽じゃないんですよね。あの頃$20 ウィーク、週20ドルもらっていました。カーをドライブできるような人は$25 ウィークです。それが普通だったんです。家賃は1ヶ月35円くらいでしたかね。とにかく子供は学校へあげなきゃならん、いろんなことをして、冬が来ても子供に冬のパンツを履かせられないで、サマーパンツで通わせたりなんかして、子供は貧乏した当時のことはほとんど覚えてはいませんけれども、親の愛というものがあったら子供はのんびり育ったわけですね。それからそうですね、その当時主人は農場で働いていました。働いておったファームの主人がとてもいいボスでしてね、サマーのベケーションに行くときにうちの子供なんか連れて行ってとてもよくしてくれたんです。そして主人も、ミスター・キッシュはこんなことをするようなタイプの人じゃないということを認めてくれて、少しリスペクトしてくれてるわけですね。非常によくしてくれたんですけれども、給料が安いわけなんですよ。一番困ったのは最後にもう一人女の子が生まれたんです。それで、まあどうしようね、お産の費用もないし、どうしようね、と言っていたら、日本人のお産婆さんが助けてくれました。そのお産婆さんには、次男が生まれた時に随分大きなお金を払ったんです。その時はうちも商売してましたね。払うことができました。この人が来て、あんた安くしてあげるから、とたった$20で産んだんです。うちで産んだんです。それで長男を学校休まして、ちょっとクックのヘルプさしたりなんかして子供が生まれたわけなんです。あんな時の苦労なんか子供はあまり覚えてもいません。大きくなって一番最後の子供がキンダガーデン幼稚園に上がり始めましてから、私がもうこんな境遇でいつまでも夫にディペンドしておったら拉致が開かないから私が働きたいと言い出したら、うちの主人は明治の男ですからね、貴様が働いて俺に恥をかかせる気かって言ってね、私に働けって言わないんです。でもこんな生活いつまでも続けていられないから、私が収入の助けになるから働くと言うと、勝手にしろと怒っているんです。勝手にしろと言った以上はもう許しが出たと同じですから、私働き始めたんです。ランプシェード、ランプの傘を作る仕事でした。オリエンタルシェードと言って随分お金を儲けた人がいます。ある人は随分苦労してランプシェードやっておったんです。よく知っているもんだから、あなたが働きに来てくださるんだったら、今日からでも働いてちょうだいと言われて、まあいい塩梅にジョブが取れました。 いくら給料をもらったか今覚えておりませんけれど、とにかく子供が学校から帰ってきてお夕飯食べさせて、6時から夜の1時2時頃まで働いたわけです。そこで働いて、まあ生活の余裕もできました。しかしその働く人は日本人を平等にトリートしないんですよね。それで不愉快になったし、それから戦争が始まる前でしたからね。それで商売が悪くなったもんですから、首を切り始めたんです。そしたら同じ働いていた奥さんが家へ来て、私は英語がわからないから他にジョブが取れない。あんただったら白人のところでも働けるから、あんた出てくれないかと言ってわざわざ私の家に頼みに来たんです。もう5人子供があるんだから頑張ればよかったんでしょうけれども、私そういうところすぐにオーライと言ってすぐに辞めちゃって、それから方々ジョブ探しに仕事探しに歩いて、ジョブ探しに歩くということは気持ちのいいものじゃありませんね。なんとなく情けない気持ちですね。手元にお金の余裕があって探す場合と、全然なくって明日のブレッドも買わなきゃならんのにジョブ探ししておるのは、本当に小じきのような気分になりますね。それで店持っている方の紹介で白人のところで働いたんです。ところが白人のところで働いてみると、なんだこのジャップというような顔をしています。働く人たちがみんな白人でも工場ですからね、労働階級ですから移民が多いんです。移民というのはあまり教育がなくて感情で行くから根性が悪いんです。私がファクトリーに入って旅行にまで身を落ちぶらせて働く以上、こんな人に負けてたまるもんかというような気が起こりましてね。ないお金でアイスクリームソーダとかなんとか思ったら、それからとっても良くなって、難しいところなんか親切に教えてくれるようになって、そこでまあしばらく働いておりました。それがとっても難しいランプシェードのストアでしたね。ずいぶん骨が折れました。それからホームウォーク、家でやる仕事をもらってきて、うちでまた仕事をして、それを持っていく。その当時もう主人はぼちぼち体も弱ってきました。私と主人は年がとっても違っていました。21離れてたんです。結婚当時、兄や他の人もみんな反対しましたけれども、私は年齢の差でもって反対するのは理屈に合わんと思っていました。結婚というものにどうして年齢を心配するのかということを知りませんでしょう。ですから愛には国境なし、宗教の違いなし、年齢の差なしというのがモットーだから、何をそんなに反対するのかと思っていました。セックスの方に満足を与えられないと思って、兄さんたちは心配したんだろうと今になって思いますけど、その当時私には分からなかったんです。とにかく主人は年取って体が弱ってきました。新聞広告でもって、うちのすぐそばに新しいランプシェードのファクトリーができたのを知りましてね。それが給料がいいから帰りにそこへ寄ってジョブを聞いたら、すぐにジョブをくれたんです。そしたらダウンタウンの方のカンパニーのボスが怒って、お前辞めるつもりだったら仕事になんかみんな置いてある、それを 持たしてやらないと言って怒ったの。私子供が大勢いるから少しでも給料が多くなかったらいけないからと言うと、そっちへ移らないんだったら給料を上げてやると言うんです。上げてやると言っても前の人の給料に使えてますからね。私一人だけ上げてもらうわけにはいかないでしょう。それでも便利がいいしするもんですから、そのまんまジョブを変えてしまいました。それでもユニオンのメンバーになってなっておったもんですから、今度黙っておっても給料が上がるんです。それで相当いい給料に上がってきたんですね。家へ持って帰る仕事もできるし、随分働きました。給料もいくらぐらいだったか覚えていませんけどね。あのユニオンのメンバーになるというのは難しくないんです。ユニオンのメンバーでない人が働いてましたでしょう。そこへユニオンが勧誘に来たんです。働いている人そのものがユニオンメンバーになるようにサインすると、黙っていても給料が上がるようにユニオンから交渉します。私が知らなくても給料が上がりますでしょう。それに大きなハラデーとか休みだということもみんなユニオンの方から知らせてきますから、何にもトラブルはなかったんですよ。だから私なんかスムーズに仕事をキープできたわけなんです。戦争中ニューヨークでは日本人はポリスステーションのブラックリストに載ってました。ニューヨーク州を出る場合にはパーミットを取らなければ出られないわけです。私の家にも FBI の面が2人来ました。立派なもんですよね。こちらの FBI のメンバーといったらドレスアップはナイスだし背は高いしハンサムでしょう。それがさっと入ってきました。玄関には天皇陛下の写真が飾ってあったのですが、それを裏へ隠して景色の写真に取り替えていました。ところが日本のいろんな本があったのですが、日米もし戦わばというのが持ってたんですけども、あの本だけは細かく破って捨てて、あとは捨てませんでした。それが前の本箱にまだ並んでました。ブックを見たんだけども FBI は何にもしませんでした。そしてお前はパールハーバーをどう思うかと言った時、うちの主人はパールハーバーは日本がやると思ったと答えました。どうしてかというから、アメリカが全面的経済封鎖をしたから、フリーズしたから、それは日本に対する宣戦布告をしたことと同じだから、日本がやる戦争をすると思っておったとはっきり言いましたけれど、捕まりませんでしたよ。ニューヨークでもたくさんの人が捕まってエリスアイランドへ連れて行かれましたけれども、うちの主人は捕まらなかったですよ。バターも何にもかも 配給ラッションでしたけれども、しかし子供が大勢いるのに食べ物には不自由しませんでしたね。近所の人もある種の過当な連中は悪いんですけれども、日本人にね、イタリア人は割合良かったですよ、ですから買い物もそんなに怖い思いをしないで済みました。私たちは無事に済みました。それからニューヨークの子供、男の子は兵隊に早く取られなかったですよ。それでうちの長男の日本語がどのくらいできるかテストの紙をよこしたときに、うちの主人がみんなヘルプして書き込んだんです。子供に書かして、それを書き込んで送ったら、陸軍の方はアーミーの日本語学校、ミネソタの陸軍日本語学校の方に入れてくれたんです。そしてそこで日本語を中心に勉強しているときに戦争が終わったんです。ですから日本に進駐軍で行くようになったときはもう良かったですよ。もうなんですね、お上のお金で日本へ行かしてもらって、そしてうちの親戚を探してもらって、もうブランケット一枚なかったのを、それをうちの息子がブランケットだとか石油ストーブだとかいろんなものをアーミーの店から買って、ずいぶん親戚をヘルプしたんです。あれみんなお上のお金でやってもらったようなもんです。うちの姉なんかずいぶんラッキーなんです。もうずっと東京におりましたからね、いい塩梅にみんなヘルプできたし、うちの息子は442世の442部隊のような怖い思いをしないで済んできました。偏見はないですね。ただニューヨークで一番悪かったのはフィリピン人。フィリピン人が日本人を見ると殴ったり、日本人のお店に石を投げつけたりなんかしました。それからチャイニーズはみんなジャパニーズと間違えられるといけないから、I'm Chinese というマークをつけてましたね。だから日本人まで このマークをつけて歩いていたのがいましたよ。私たちはそんなことをしませんでしたけれどもね。ところがこちらにフィリピン人がいっぱい住んでおったんです。それで危ないから私たちはそんなところへ出ませんでしたね。だから私たちは何にもつらいことはなかったんです。まあとてもラッキーな方ですね。キャンプにも入れられなかったし。ところが主人が病気したりなんかしましてね、私も外でばかり働いていられないんで、うちの主人がホテルやなんか行ってランプシェードの仕事の注文を取ってくるんです。オーダー取ってくると、うちへ帰ってから働かなければなりませんでしょう。それがだんだん増えてしまって、私には一人でやりきれなくなったもんですから、仕事部屋だけでも欲しいと思って小さな店を一つ持って、それでやり始めたんです。主人が19 1953年ぐらいでしたかね、中期になりましたの。それで一人で家に置いておけませんでしょう。子供も大きくなりましたしね。そして長男はもう結婚しておりました。長女も結婚しておりました。私たちは商売人ではないから、儲けを取るということは下手なんですね。ただ店をやっていくお金が動いているというだけの生活でしたからね。ですから三男が、もう僕が働くからママはこんなビジネスやめてパパをテイクケアしなさいと言うんで店を閉めて、それで主人だけをテイクケアしておりました。ところが次女が結婚してカリフォルニアへ行ったもんですから、ニューヨークじゃパパがかわいそうだから、カリフォルニアだとお天気がいいから来ないかと言うんで1957年にカリフォルニアのロングビーチへ行ったんです。そこであそこに61年までですから足掛け5年余りあちらにいて、主人が亡くなりました。ロングビーチの南のいいところです。海に近いし、それで友達も誰もいないからってお葬式なんかしなかったら主人があんまりかわいそうでしょう。ですからお骨を持ってニューヨークへ帰ってきて仏教会でお葬式をしました。そして息子が、ママハードワークしよったからお金出してあげるから日本へ行ってきなさいと言うんで1962年に息子が全部費用を出してくれて日本へ遊びに行って7ヶ月ばかりおりました。観光団が解散してから姉のところにいるうちに、今度私が胆のうをやられてしまって病気をして、日本でそういつまでも遊んでいられないから今度カリフォルニアへ帰ってきてすぐに病院へ入ってオペレーションをしました。その後娘と一緒に3年ばかりあちこちにおりました。3年ほどあちらにおりましたけれど、あちらには自分がちょっと遊びに行きたいと思ってもカーがなくちゃいけないし、ストアはないし、ムービーもないし、とにかくなんですね、退屈ですね。それじゃしょっちゅう草むしりばっかりしとったの。もう退屈でお友達も遊びに来ないしするんで、とにかくこのアパートメント持ってたもんですから1965年の年にニューヨークにまた帰ってきました。息子がモーションピクチャーの編集なんかやって相当いい給料を取っておりましたもんですから、私にお小遣いもくれました。ニューヨークに来たら面白いですね。新しいお友達もできたし、それからとにかく主人が病気中に自分のこと何もしないでテイクケアだけしとったら、こっちがナーバスになるんですよね。イライラするんですよね。それで自分をコントロールするために絵を習い始めたんです。それからカリフォルニアでも主人を見ながら絵を習っておりました。いまだに絵を続けております。日本画をね、アメリカのウォーターカラー水彩ではなしに純日本式の日本画をやっています。ニューヨークへ来ましてから小さなカードをこしらえてみんなに売り始めて、全部で今これで2000枚以上売れていますでしょう。ストアにも東京書店でございますでしょう。あそこにも出しています。お友達が買ってくれますしね。とにかく絵でもって今エンジョイしております。それから日本のくす玉っていうのがございますでしょう。あれの使い方、作り方を習ってドネーションのためにこしらえました。クリップチルドレン、身体障害児のためと、それから一方は 会員組合なんかとかいう会がございます。それなんかのバザーの時にくす玉だの私のカードだのそれにデモンストレー実演なんかいたしまして、お金を儲けようというんじゃなしにやってます。今ジャパニーズアメリカンヘルプフォーエイジングといって年寄りお年寄りの世話をするグループがここにあるんです。これは2世のグループのボランティアの団体ですが、それにお金がいりますから、絵を描いてそんなとこへ持っていくと私のカードを喜んで買ってくださるの。それをみんなドネーションするんです。そのカードで私方々にドネーションしているわけです。ですからこんなことでゆっくり生活しております。今のところ家賃の心配はなし。息子がみんなやってますから、私は自分のお小遣いの範囲内でゆっくり暮らしていけますからね。今のところハッピーに暮らしております。日本は戦争に負けたからいいんですよ。日本が勝ってごらんなさい。もう世界中の女から嫌われますから。負けたから日本が好感を持たれて、ビジネスでも何でもこうしてブームが出来上がってるんですよ。もしも勝っていたら世界中から日本は嫌がられますよ。どうしてかっていうと、軍人が威張る、男が日本では威張るでしょう。そして外国人の女なんか男についていかれませんものね。だから日本が負けた方が良かったと思っているの。インタビューの終わりです。1974年ニューヨーク州ニューヨークにて。